お前の苦悩を語れ第28回ということで、ちょっと連日なんでね、連日だし急だし、人が集まるかどうかというか、苦悩が集まってくるかどうかというのはですね、微妙なところなんですが 30分から1時間ぐらいなら持つだろうということで、今日もやってみようかなと思いました。お前の苦悩を語れ第28回やっていきたいと思いますので、よかったらですね、Twitter のスペースの方で、苦悩を語りたい人は、リクエストをね、していただくと、僕が、こちらから、喋る権利をですね、譲渡して、適当に喋らせた上で、適当に剥奪しますので、よかったら 苦悩を語りたい人はぜひね、ぜひ、リクエストをしてください。ね、ちょっと連日やってると、大体前例というか、今までの傾向的にはですね、連日やった場合はですね、もう苦悩がなくなるという 人類から苦悩がなくなるという、非常に悲しい結末といいますか、あ、もう世界に苦悩はなくなったんだなということになってしまうことが結構あるんですが、今日もね、まあそうなっていくのかなと思いつつ、まあ、30分1時間ぐらいで切り上げていこうかなと思ってますので、まあ数人になるのかな、10人やれるかな、10人やれるかやれないかぐらいだと思うんですが、よかったらね、Twitter のスペースの方で苦悩を語りたい人はリクエストしてくれ。今日はお前の苦悩が貴重な日だぞ。今日は語るだけで、もう、ありがとう、ありがたいな、尺が伸びてありがたいなと思われる日なんで、お前の苦悩が輝けるのは今日だけ。いいか、お前のどうでもいい苦悩が輝けるのは今日だけだ。わかったか。ぜひ、今日、俺の苦悩がそんな輝きを放てるとこがあるんですかというね。そういった人間はぜひね。まあ、ということで今ね、二人。リクエスト2人です、今日は。いつももうね、全部埋もれるぐらいあるんですけど、昨日やりすぎてしまって 今ね、2人です 2人だぞ。あ、3人。あ、2人だ 苦悩がなくなっちゃったよ。助けて 苦悩、お前らちゃんと悩んで生きてくれよ。俺の食うスピードの方が速くなっちゃって。はい、ということで、ね、3人来てますので、ゆっくりね、やっていきたいと思います。3人やって、なくなったらもう、それでおしまいということで いなくなったら終わりますので 超ショートスパンになってしまう可能性もあるんですが、はい、3人の活躍にご期待ということでね やっていきたいと思います。はい、じゃあ1人目。
あ、もしもし。
はい、何者ですか？
26歳会社員です。
はい、26歳会社員の苦悩を語ってください。
親戚に多様性がないです。
ん？
親戚に多様性がないです。
親戚に多様性がない？どういうことですか？
なんかみんな似たような人生歩んでるんですよ。
ああ、なるほど。親戚のライフスタイルみたいなものがすごく偏っていると。
はい。
はいはい、ほんで？
で、なんか面白くないなって思いますね。
あ、そうなんだ。あなたはどうなんですか？
僕今度転職するんですけ
はい
ど、まあ、教育業界に転職するんですけ
はい。はい
ど、
はいはい。
なんか聞いてみると周りも過去に教員やってたとか、塾
あ
の先生やってたとかいう人が多い。
あ。あ、もうじゃあ、その血を継いでしまったんですね。
そう、そんな感じです。
じゃあ、親戚に多様性がないというか、それは私も含めなんですね。
そうなんです。
私の一族は皆同じような人生をたどっていますということですか？
そうですね。
それは何が嫌なの？
まあ面白くないっていうのが、まあ一つあって、
ほう。
で、僕、生物、まあ高校大学と生物勉強したんですけど、
は
生物って、多様性がないとやばいっ
い。
てい
あ、な
う
るほど。
のが、
多様性。はいはい。生物的なね。生物学的な視点での多様性ですね。はいはい。確かにな
ん
確か
か災害とか
に。
来た
うんうん。
時
そうね。災害が起きた
電
時
池起きた時に
全員教師だったら絶滅しちゃうよね。
絶滅する可能性が高いっ
なる
てい
ほ
うの
ど。
が一つ。
あ、種の保存的な話ですか？
まあそうですね。
確かに。そうね。偏った役職のグループだとね。仮に環境が、今生きている環境が大きく変わったときに、 対応できないと。一人でもニートがいた方がね、いいし。
そう、
パ
一
チンカ
人、
スとかいた方が
高
なん
卒
か。
が本当にいなくて、
なるほど。
みんな大学出てるんですけ
あ、
ど、
みんな大学出てるんだ。あ、
大
それは危険
学、
ですね。それは危険ですね。
一人くらい高卒ヤンキーがいてもよく
い
ない
や、
ですか？
確かに確かに。そうしないと危険ですね。生物学的には。なるほど。生物学的な苦悩を抱えてるんだ。確かに、種の保存的なね、視点で見れば、あれですよ。全員、親戚全員大卒はちょっと危険ですね。
そうですね。
うん。じゃあ、あなたが変えた方がいいと思いますよ。あなたがまずね、失職するところから。いいね。なんで、あなた仕事辞めたんですか？いや、ちょっと、種の保存の問題で、種の保存的観点から 私のちょっと一家には不足していたので よくないと思い ということですかね。はい。ということで、クノをね、こんな感じで聞いていきますか。お、今、3人ということで、1人語ったことによって1人増えました。素晴らしい。ね、今日はクノが少ないです。リクエストが少ないので、よかったら、ね、リクエストしてください。ぜひ、昨日やっちゃったんでね、食いすぎちゃった。あと、感想のツイートなどお待ちしております。ね、面白い、この配信が面白いと思えるようなね、感想を書いてくれてる人は RT しますので、よかったら、宣伝ツイートもよろしく。次いきます。
こんばんは。
はい、何者ですか？
高校生です。
はい、高校生の苦悩を語ってください。
学校の宿題で、
うん。
自己 PR を書こうみたいなやつが出たんですけど、
私のいいところを書きましょうってやつか。はい。
で、
で、
計画をめっちゃ書き出そうって書いてあったから、めっちゃ
うん。
書いたんですよ。
お、どんな制約なんですか？
全部短所しかなくて、
自己 PR なのに？
だから文にならなくて、
なんて書いたんですか？
マイペース、わがまま、めんどくさがり、人見知り、臆病、優柔不断、飽き性、マイナス50。
よく出るね、そんな。よく出したね、今の。すごい
いや、
ね。
めっちゃ頑張って考え
うん。
て、見返したら短所しかなかったん
な
で
るほ
す
ど。自己
よ。
PR にはなってないね。
PR する場所がなく
なる
て。
ほど、なるほど、なるほど。じゃあ、あ
どう
れじゃ
す
な
れ
い？
ばいい？
自分の、なんつうのかな。至らぬところがよくわかっているとかじゃないですか。それは非常に素晴らしい長所だと思いますよ そんだけ列挙できたら、いや、あなた、私は、自分の至らぬところを把握しておりますという あ、素晴らしい。例えばどんなところが至らないんですかって 今の列挙したら、確かにあなたは至らないところをよく把握していらっしゃるんですね。ということで、自己 PR になると 無知の知みたいな話 ソクラテスがいたら大丈夫だよ。うん、ソクラテスが言ってたから、私の、長所はここですって言えば。だってソクラテスが言ってたんで。はい、ということで。こんな感じで来るのを聞いていきます。今、ストック4。お、いいですね。やっぱ危機感を煽ってたら、この世界に来るのがなくなったという危機感を煽ってたらですね、普段は喋らない人たちがですね、どんどんどんどん、出てきた。素晴らしい。じゃあ、次行きますか。
こんにちは。
はい、何者ですか？
26歳フリーランスです。
26歳、フリーランスの君のがあってください。
奥さんがいるんですけど、
うん。
別に好きな人ができてしまって、
お、そうなんだ。
で、奥さんのことは愛してるからどうすればいいっていう苦悩です。
知らん。知らん。それは知らん。頑張れ。どうにかしろ。知らないことは知らないですからね。はい。知らん。興味のあることしか聞く自信がないので、はい、今のは知らなかったので、知らんって言いました。これが誠実さだ。分かったか、お前ら。これが誠実さだよ。知らんことは知らんという、これが誠実さだから、覚えて帰れ。次行きます。これ出る。
もしもし。
はい、何者ですか？
28歳、 ADHD の、医師国家試験浪人マンです。
はい、浪人生の苦悩を語ってください。
去年27歳だったんですけども、
はい。
27歳で死に損ねたなっていう
ほう。
苦悩です。
おう、それはなんか、それを試みたってこと？
簡単に言うとそう
ほう
ですね。
ほう、なんでなんで？
そんなに悩む方じゃなかったんですけども、なんか去年あたりにドドドドドッとこう厄年なんじゃないかみたいな
厄
ぐ
年。
らい、
は
そうそう、不幸が重なりまして、あれこれ僕死んじゃうかもって思ったんですよ。
あれおかしいな。
あ
これ
れ、
僕死んじゃうかもってね。
なんかいろいろ
はい。
その27クラブってあるじゃないですか。なんかこう、
何ですかそれって。
なんかその有名なミュージシャンたちがなんか27歳ぐらいでなんかこうカート・コバーンとかなんか
ああ、そうなんだ。
死んでいったっていうので、まあ、27歳で死んだって人が多いんで、まあそういうふうに言われてるらしいんですけ
天
ど
才
も。
27歳で死にがちってことね。
はいはい。けど、まあ、死ねなかっ
うん。
たので。
あ、俺はただの、
ああ、
その
そうそう
27
です。
歳天才だから死にそうだったじゃなくて、た
あ、俺
だ、
凡人なんだって。
ただ苦しんでいた凡人だったっていう。ただたまたま27歳で苦
生
しん
き
で
てい
た凡
こうっ
人。
て思った。凡人だから、ち
な
ゃ
る
ん
ほ
と
ど。
社会の歯車となって、働かなきゃって思ったんですけど、ちょっと医師国家試験、まあ明日結果発表なんですけど、
ああ、そうなんだ。
はい、もう、受かるわけないので、まあ、働く医師は出てきたんですけ
お、
ど、
すごい。
凡人だ
なる
から、
ほどね。ただ、27歳通過しちゃったからね。
そうそう、けど、職がなくて困ってるっていう苦悩です。
いや、いいですね。いや、死に損ねたっていうか、よかったね、凡人でね。凡人だ
い
から
や、
生き
本
残る
当
こと
そうなん
が
ですよね。
できたとい、もう言える。
はい、
はい。じゃあ、そ
そう
の
で
まますぬる
ね。
ぬるでやっていってください。いいですね。俺、27歳で死にかけたから、天才なんじゃね？って思ったら。ただ、27歳で大変なことになっている、人生が大変な凡人だったっていう。いいですね、今の。そういうあれがあるんだね、言われがね。ということで、こんな感じでやっていきます。次いきます。
あ、こんばんは。
はい、何者ですか？
今、現役高校生です。
はい、高校生の苦悩を語ってください。
今、県一の偏差値70ぐらいの進学校に通ってるんですけど、中学の頃はすごい勉強熱心で、模試でなんか一番上を取らなきゃ気が済まないみたいな女だったんですけど、なんかちょっと受験でちょこっと、一番上のコースに入ったわけではなかったので、なんか燃え尽き症候群じゃないですけど、そのなんか勉強のやる気が失せてしまって、なんかだらだらしてたら学年最下位になってしまって、授業何もついていけないし、すごい真面目がいっぱいいる中、なんかスマホでゲームしてたりとか、なんかちょっとヤンキーと絡んでしまったり、
ヤンキーと絡んで
なん
し
か
まった。
そういうことばっかりしてしまって、なんか今まで描いてたビジョンが将来のなんかいい大学に行って安定した職についていい年収の中過ごすみたいなあれだったんですけど、そういうビジョンしか描いてなかったので、なんか普通の大学に行ったり普通に高卒で働いたりしてる人たちって、あ、どうやって生きてんだろうみたい
知らないもんね。
な、なんか分かんなくなっちゃって。っていうのがすごい悩みです。
大丈夫。みんなわ
あ、
かん
みん
ない
な。
から。ここに聞いてる人はね、どうやって生きていこうって思ってるから。大丈夫。それはね、大卒でも同じだから。東大出ても同じだから。大丈夫。東大出てもね、なるやつはなってんだよ、そこで。マジで。大丈夫。みんなわかんないから。 どう生きようかね、最終的には、どうしたらいいんですか、これからって。なってるからね。みんな同じだ。ぬるぬると生きていきましょう。ということで、次行きます。
こんばんは。
はい、何者ですか？
21歳、大学生っす。
はい、大学生の苦悩を語ってください。
まあ、2つあって、
じゃあ、1個だけちょうだい。強いやつ。
あ、1個だけっすか？うち、今、一家全員定職についてないんですよね。
一家全員無職。
無職、まあ、はい、そうっす。
ほんで？
もう、家族全員が貯金を使い潰して生きていっていいのだろうかっていう。
あといくらあるんですか？
どうなんすかね、みんな割と貯金がこう濁してるんですよね。
なんか雰囲気的にはどれぐらい持ちそうない
や、1年は持つけど、2年目は怪しいですね、その大学生活関係。で、なんか
どう
2
す
つ
る
目の
か。
やつも、ちょっとこれに付随するんですけど、まあ、それはあと、まあいいや、そう、ちょっと経緯があって、なんか父親が大学行きたいってなって、
ほ
なんか早期退職して、ただ行くためにも受験生なんですよ。
う。ほうほうほう。
父親がその今俺は一人暮らし中で、父親もそのもし大学に受かったら筑波の方で一人暮らしするわけになるんですよ。
なるほどね。
それならい、あの私あの名古屋で仕事するわって言って、母親が名古屋の方になんか出て行こうとして、その家に誰もいない状態になるんですね。で、じゃあ家いらなくねっていう話になって、その家を売ろうとしてるんですよ。
なるほどね。
で、2つ目の問題は、そう、実家がなくなりそうっていう。
なんかあれなんですね、実家破滅人類なんですね。
そうっすね、もう俺、卒業後、実家に戻ろうと思ったら、実家がないっていう。
ああ、実家なくなりがちだよね。
なくなりがちです
実家なくなりがちだと思いますよ。どうするんですか？どうやって生
そ
きていくの？
う。どうしようね、なんかもう
何が困ってるんですか？ちなみに。
お金と、あと3人とも楽観的に見すぎて、将来を残念と見てない、真面目に考えてないっていうのが不安かな。あと、働いてないくせに大学に行こうとして、父親いず何
あなたはどうなんですか？
僕ですか？
あれ？なんだっけ？
大学です。
大学生。
もう、確かに俺も働いてないくせに大学行ってるから、まあね、
遺伝
発言
子。
権ないっちゃないんだ
遺
けど。
伝子ということで。ね、みんなそうなんだよね。多分。みんなそうだから困るんだよな。いい話だ。いい話だ。ね。次行きますか。これ出ますか。
はい、これ出ます。
はい、何者ですか。
シングルマザーで
シングルマザーの苦悩を語ってください。
す。ですね、この間、黒子さんが夢に出てきて、こう夢のギャラをこう払うことになったんですけど、
僕が夢に出たということはね、出演料をいただくということですからね。
しかもその後もまた出てきたんですよね。
じゃあ2回分のギャラを支払わなければいけないですね。
でも、こういうのって、お気持ち用みたいな感じじゃないですか。
ギャランティーはね、発生しますよね。それは出演しますから。
だから、相場っていくらなんだろうって。
相場 夢出た時の出演料。
ですね、
ああ、
なんだろう。
相場はどうなんですかね。まあ、それはやっぱりそこで、どういった出演の仕方をしたかというところに、かなり。
あ、ちょっと性的なこ
あ、
と
性
を。
的ならもうね、3万円ですね。それは。それはそうですよ。相場はそうやって決まりますから。ね。どういった出演なのかによってね。出演料といっても、どういった出演ですかって話になるわけじゃないですか。ね。それは、おのおのが自己申告制ですよ。夢は見えませんのでね。自己申告制です。今のは3万円です。ね。次、重労働なんで。
はい。
はい、何者ですか？
31歳ナンパ師です。
31 歳ナンパ師の苦悩を語ってください。
紐になりたくて活動してるんですけど、なかなかうまくいかなくて、周りは結構紐になれてるんですけど、プロボさんみたいになんかおごられたり、なんか紐になって生きていくためにはどうすればいいんだろうって。
紐界のね、今、
そうですね。はい。
その、先駆者としてね、今 質問してるんですね。なるほど。紐とはどういった状態を想像しているんですか？
いや、合鍵もらって、衣
はい。
食住全部提供してもらって、
あ
みたいな状況っすね。
あ。ああ、それは難しいんじゃないですか？
まあ、いや、実際結構自分の周りできてて、で、自分も今ちょうど、なんだろう、この間ゲットした子が、フリーランスって言ってたんですけど、話してると、昨日電話した時に、実は医者やってて、みたいな。で、医者で特殊なその科だから、設備投資とかできなくとりあえず今フリーランスみたいな感じでいろんな病院のやっててみたいな医者判明してでなんか今いい感じでなんか今一人暮らししてるんだけど次の4月も土日でよかったら土曜日泊まって日曜日そのデートしないみたいなな
るほど、なる
向こう
ほ
から
ど。
提案してくれてもしよかったら。
じゃあ、真面目にコンサルしますけど、真面目に紐コンサルしますが、ですね、その、紐っていう、紐男ですね。紐男というものは構造的にそもそも脆弱で、今言ってるのってつまり一本釣りじゃないですか。合鍵をもらってその子の家にずっと住ませてもらうみたいな話をしてるじゃないですか。それって持続性がないんですよ。持続性がないっていうのはつまりどういうことかっていうと、分散投資をしようねっていう話をしていて、どこかに資産を全部ぶち込んだら、それが終わった時に全部なくなっちゃうじゃないですか。それと同じなんですけど、紐って要は一本なんですよね、紐男っていうのは。紐が一本繋がってるよっていうものを、まあ、表現したのが紐男じゃないですか。はい。それってめちゃくちゃ脆弱で、なんでかって言ったら紐が切れたら真っ逆さまに落ちていってしまうんですね。で、それ、まあ明らかに脆弱じゃないですか。で、どういった方法があるかといえば、それは、一本の太い紐よりは、細くてもいいので、いろんなところに紐を繋いどくっていうのが一番安全なんですよ。
なるほどですね。
そうすると、あまりその方法っていうのは、なんつうの、効果がないというか、長期的に見たときに、あんまり意味のないものであって、だって切れ、どうせ切れるし、切れたらおしまいじゃないですか。
ですね。
それはその場しのぎのものでしかないわけですよ。それは、あんまり資産的じゃない。なので、ちゃんとたくさん紐をつけましょうということです。紐はね、やっぱね、あれですよ。これ、僕、超紐理論。超紐理論として唱えてるんですが、紐多ければ多いだけいいですから。太さはそんなにいらない。多ければ多いだけいい。僕は4000本持ってるんで。蜘蛛の巣みたいになってますから。蜘蛛の巣張ればね、一本一本がどれだけこう細かろうが持つんですよ。なんでね、ちゃんと持続的に長期的にやっていきたいのであれば、本数の方がね、重要です。あと本数はやっぱね、出せば出すだけ出し方がわかるので、こう習得率が上がるんですね。一本取れて、はい、安泰だとね、やっぱね、時代の変化についていけないです。紐界にもね、やっぱね、流行り廃りがありますから。その時代の変化を明確に捉えるためにも常にプレイヤーでいなければならないんですよ。わ かりましたか？紐になりたい皆さん。紐コンサルしてしまった。ね。はい、こんな感じでやっていきますけど。30分なりそうだな。もうちょっとやりたいけど、あと1人2人しようかな、今日は。次。はい、何者ですか？
22歳大学生です。
はい、22歳大学生の苦悩を語ってください。
今、躁鬱と統合失調症を患ってるんですけ
はい、
ど、
爆裂障害者ですね。
去年の11月ぐらいまで鬱で、最近こう躁に切り替わってきて、行動が結構できるようになったんですけど、ただそれでなんかその統合失調症のその妄想の症状が前からひどくて、別にその一人で家にこもって妄想してる分には問題ないじゃないです
そう
か。
だね。
なんですけど、そう、層になって人と関わるようになって実害が及んできて でなんかこの間その3年前くらいに辞めた部活の男になんか全然なんかほとんど連絡とか取ってなかったのに「あれなんか仲良かったよね」みたいな感じで会いに行っ
ああ、
てい
いですね。怖いな。
っていうなんか温度 感が違いすぎてびっくりして、これからなんかこういうことを繰り返していくのかなっていう苦悩です。
あの国に頼ってください。俺にはどうしようもできない。国に頼ってください。俺の力ではもうどうしようもできない。爆裂障害者はね、やっぱ国に頼ってうまいことやっていくしかないよな。まあそのなんだろう、いい意味でも悪い意味でもさ、現代じゃなかったらそもそも死んでるので多分。ね、現代だから生き残ってるわけじゃないですか。やっぱなんでじゃあ現代だったら生き残ってるか、やっぱ国が偉大だからっていうね。国ありがてえと思いながら、やっぱ国の蜜を吸って生きていくんじゃないですか、やっぱ。しょうがないね。そう生まれたんだから。次行くか、次行くか。はい、何者ですか？
22歳役者を始めたものです。
なんだって
役者を始めた人です。
はい、22歳役者の苦悩を語ってください。
役者とは関係ないんですけど、十数年ぶりに再会した父親にいろいろと人生をまた狂わされた話を。
お、いいですね。お、いいですね。
自分が小2の頃に、父親が聞いた話によるともともと経営をしていて、自分ちはどうやら金持ちらしくて、でその頃に不況の影響を受けて、なんか家族全員潰れるよりかは、自分一人でっていう被害を自分一人かぶって父親が出て行って、自分は子供だったからその事実を知らなくて、
なるほど。
で特急にいなくなったものだから、もう子供ながらに、あ、この人は死んだ人なんだっていう、
なるほどね、
認識で二十歳ぐらいまで生きてきてて、だから友達とかにも家族の話をした時に父親死んだんだってずっと言ってたら、二十歳ぐらいになった時に母親から急に、実はお父さんと連絡を取ってるんだって言われて、
え、何って死んだ父とみたいな、
どういうことって思って、しかもなんなら父親はその離れてった先でいろんな知り合いができて、で、あんたの知ってるあのバンドのあの人と飲み友達らしいよ。
なんだそれ。はいはい。
で、そんな話を聞いて、何それみたいな衝撃が、死んだと思ってたのに生きてたのってなって。
そうだよね。
それで役者を始めるにあたって、東京に住んでた父親のところに転がり込んだら、自分がコロナになっちゃって、で、自宅療養をしてたら、ヘビースモーカーだった父親に移って、1ヶ月後に死んじゃったんですよ。
おー、素晴らしい、なんか流れが。え、死んだと思ってたら生きてて、生きてたと思ったら死んじゃったんだ。
そうなんですよ。
おー、すごい。
それで、一回、いろいろ人生がおかしくなって、で、久しぶりに会ったら、またその辺でなんか死んだ後と手続きやらないやらとか、
そうね。
で、転がり込んでたんで、その家賃も、10万ぐらいだったから払えないからって言って出ることになって、都内で一人暮らしを始めたら、コロナの影響とかでいろいろ仕事うまくいかなくて、収入がなくて、今月の家賃が払えないなっていう状況に今なって、なんかもう父親一人のせいでいろいろとうまく回らなくなってきて、葬式の時になんかただ事実ベースとして自分がコロナになって自宅療養になって移しちゃったから父親死んだんだなみたいなことをボソッと言ったら、なんかもう親族の人たちみんなが、俺がなんかもういろいろあっておかしくなっちゃったと思って、あんたのせいじゃないよ、大丈夫大丈夫、落ち着いてみたいになって、いたってこっちは冷静に次のこととか考えてるのに、おかしくなった人みたいな扱いをされて。
なるほどね。
もうなんか本当に父親一人のせいで、なんか人生をめちゃくちゃぐねぐね曲がって生きてきて、
ウケんな。
それでどうやら金持ちだったらしいからって言って、今家賃ないの親に相談したら、そんなこと言うんだったら役者辞めて地元に戻ってきなさいみたいなことも言われて、
へえ。
なんか すべてを押し付けられちゃったんですよ。
そうなんだ。
はい。
何、全てを押し付けられたっていうのはどこの部分のお話をしたの？
死んだ後に転がり込んでたから、その部屋の片付けとかも地元とは離れてるから全部やんなきゃいけなくて、
自分しか
で
やれる
も
人間がいないからってことね。
なんかタイミングを見つけては、なんかなんだかんだ来て手伝ってはくれてたんですよ。じゃあなんで全てを全部押し付けて、なんかそれで家出る期限も決まってたから、それまでになんかいろいろと間に合わせなきゃいけないけど、自分も仕事もあるし全然できないから、もう何も手につかなくなって、荒れてき、なんかだんだんもう本当におかしくなってきて、ある時本当になんか電車待ってる時に、なんかふとなんか心の糸がプツンってなって、このままホームから飛び降りたら今抱えてる問題全てなくなるのになとか思ったりして、
そうね、確かに。
それでなんか、あ、自殺とかする人って自殺したくてするんじゃないんだなっていうことに、その瞬間に気づいて、
なるほど。
たまたまその自殺できる場所でなんか嫌なことに気づいちゃったんだなと思って、
実際
なん
に
か
自分
す、
がそれを経験してね。で、実際
そう
今
いう
どう
の
なんで
も
す
あっ
か？
て、今は、で、なんとか、どうにか収入も少ないですけど、まあ、役者をやるって言ってきてるんで、役者で何かことをなすまではと思って、頑張ってます。父親の話をちょっと、
なるほど。
武器にして、
いいね。じゃあ父親のおかげで何
はい。
かができたら救われるんですかね。
そうですね。
いいですね。そこが反転するのが楽しいですね。いや、まあ、生とおかげでは同じですからね。英語に翻訳すれば大体同じですから。日本語のあやでね、反対語に聞こえるけれども。まあ、そんな感じでやっていったらいいんじゃないですか。ということで、なんかもう30分超えちゃった。ああ、超えちゃったよ。今日は短めにするっつったけど、ちょっと超えちゃいました。今後はですね、短めを多めにやっていきたいという気持ちがあり、今日は30分ちょいですが終わろうと思います。またね、次回、短めにやるので、よかったら来てね。過去の録画は YouTube にあります。ツイキャスでもね、配信をしており、ツイキャスで登録すると、配信が始まる通知が来ます。なので、見逃さないで済むよ。ってな感じで今日はね、終わりたいと思います。ツイキャスの方で放課後配信しますので、じゃあよろしく、バイバイ。よし。今日はスッて終われたね。比較的短めに37分。ちょっとだけ放課後配信をします。どうだった？短めに終わらせれば疲れるな。まあ、昨日と連チャンなんでね、なかなか、あれでしたけど、ギリギリ尺は持ちましたね。よかった。ぐらいの感じでやり続けたいところはありますね。語れてよかった。それはよかったね。どうだった？今日は。まだチューハイが残ってる。飲みきれ。短めでいい。短い方が見やすいからね。絶対に。そうなんだ。短い方が絶対いいんですよ。なんだけど、ね、はい、乗っちゃうと、俺が消費者だからさ。俺消費者だからさ、ただの。ついついね、見ちゃうんですよ。次々と。残念なことに、学びがあった。どこの辺が面白かった？今日は。面白かったのはどこですか？父親のせい。超ヒモ理論。ヒモ理論で熱く語ってた。あれはね、わざとです。わざとっていうか、前も結構比較的ね、頻繁にやってるんですよ、あれ。同じ話。どこでもやるから。ナンパ師は Twitter にナンパ師多いですからね。いや、そんな感じかな。なんか謎にコンティニューコインが32個ぐらいあるから。なんだなんだ。謎だ。謎の 大量コインがありますが。まあ、明日とかやるかもしれない。これ何、いつ、何時間持つの？有効期間、3日か。あ、まあ3日だったらどっかで使うかもね。またやります。よかったら、また来てください。通知オンにしててくれると。じゃあ、終わり。またね。